ラベッドバーデラベッドバーベッドバーデラベッドバーデラベッドバーデラベッドバー DENNAVD DOVN デラベッドバーデラベッドバーデラベッドバーあイエ
ー逃げろはてたかデラベッドバー第25回目です。イエイ。このポッドキャストではアメリカのプロバスケットボールリーグ NBA でなかなかスポットライトの当たらない選手だったり、ホストの好きなマシュー・デラベドバ選手周りのニュースを発信していくポッドキャストになっております。今回は前回に引き続き NBL からビッグなゲストをお呼びしております。メルボルンユナイテッドでサポートコーチをされている松井浩二コーチです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
松井さんはこの間、エルピスさんっていう YouTube チャンネルがあって、そちらで東堂さんとなんか対談されているライブ配信みたいなのを僕は見に行って、で松井さんの存在自体は僕知ってたんですけど、
ありがとうございます。
はい。で松井さんなんか何もSNS とかやられてないですよね。
そうなんですね。そうなんですよ。
でなんか SNS やってたら出てくださいって言いたいなと思ってたんですけど、やられてなかったんで、なんかそのライブ配信されてるタイミングで、ちょっと見に行って、コメントでいろいろメルボルンの話とか、させてもらって、したらそこの、ホストされてた東堂コーチですね、にちょっとつないでいただいて、今回出ていただくことになったっていう、運びになっています、
はい。
ありがとうございます。大変。
こちらこそ、僕もピッさんのことは、ツイッターで知ってたので。
それはSNS やってなくてどうやって知るんですか？
やってないっていうのはアカウントあるんですよ、一応ツイッターとかの。
ああそうなんですね。
でもなんかそのなんていうんですかね、その
あんまオフィシャルに情報発信のために使ってない。
オフィシャルにしてなくて、本当ただ自分のそういう趣味で見てるだけなんで、バスケットのあれとか。
ああ
そうなんです。それでケリーさんのことは知りました。
ああなんかそうなるといろいろ見られてそうで嫌ですけど。
いやいや、でも、
はい、
本当数日前にそのオフィスで、こういう、メルボルンユナイテッドの、なんていうんですか、ね、SNS だったりいろんなのをこうやるグループの中の担当のスタッフの方が何人かいるんですけど、
はいはい、
たまたまその人と話してるときに、なんかその人のそのパソコンの画面に X かなんかが開いてたのかな。
あ、はい。
でその時に、ああ違う違う、僕の YouTube 前東堂さんとやった YouTube がなんか YouTube に出てきたって言って、その人が、
うんうんうん、
それを僕に見せてきたんですよ、
はいはい。
でそのコメント欄の中にそのケリーさんがいるじゃないですか、コメントしてくれたので。
あ、はいはいはい。
その広報の人がケリーさんのこと知っててこの人めちゃくちゃメルボルンとデリーのファンだよって言ってそういう話。
嬉しいです。
はい。で、おとといぐらいも練習の時に、うん、ケリーさんの話して。
あ、本当ですか。
はい、覚えてました。なんかあったんですよね。
あ、誰に話をしたんですか。
デリーです。
ベラベラ。あ、デリーですか。あ、デリー、そう、時々試合をNBA にいたとき、キャブスにいたときと、うん、あと前のシーズンサクラメントにいて、
あ、はい、そうです。
そのときちょっと会いに行って、で、なんか彼優しいんで、なんか試合終わった後会う時間とか作ってくれて、
へ
ぇ、はい、なんか会ってくれて。
そういう話をしてました。で、それのポッドキャストに出るよって言ったら、いいねって言って。
はい。あ、それは嬉しいですね。ちょっとデリーも、そう、いつかとは思ってるんですけど、ちょっとなかなか。はい。なんか NBL ってそこら辺はあんま厳しくないんですか？こういうそのポッドキャスト出たりとか YouTube 出たりとかっていうのは。
まあでも一応そういう上にスタッフがいるんで、そこを通せばなんか案外いけそうな雰囲気は出てますけどね。ちょっと僕も聞いたことないんで分かんないんですけど。
いや、なんか呼んでおいてあれなんですけど、その松井さん自身がこういうの
に出て。ああ、僕は全然大丈夫です、大丈夫です。
へえ。
はい。
あ、そうなんですね。なるほど。 あ、でもなんか、メルボルンユナイトってなんかその、X とかのツイートとかも、やっぱなんかあんまりこう、ライクとかリツイートとかしてる人いなくて。
ああ、そうですね。そうなんですね。
だからなんか、押すと、まあ覚えられるだろうなって感じですね。毎回なんかすぐ。今日もなんかで、今日もなんかデリーの記事出てたけど、2いいねぐらいしかついてなくて。全然みんな読んでないじゃん。
それもあって、すぐ覚えられてるかもしれないですね。
いや、それは、はい、あると思いますね。
絵とかも描けてるんですよね、その選手たちの。
ああ、はい。なんかインスタの方に上げたりとかしてて。
そうですね。それも、そのスタッフが開いて僕に見せてくれました。こんな絵も描いてるんだぜ、とか言って。
あ、本当ですか。
だからめちゃくちゃキリーさんのこと知ってますよ。
ああ、よかったです。なんか、そうですね、ちょっと見に行きたいんですけど、なかなか時間が。なんかすごい、メルボルンユナイテッドのホームコートアリーナ、ジョン・ケン・アリーナって言うと思うんですけど、うん、なんかすごい雰囲気良さそうですもんね。
そうですね、めちゃくちゃ雰囲気はいいですね。まあ、テニスとかでも、全豪オープンでも使うところなんですけど、
あ、はいはいはい。
もう1万人ぐらい入るのかな。うんうん、こう大きさとかもすごいちょうどいい感じしますし、雰囲気いいですね。
うんうん。ちょっと、そう、後で。
裏から体育館に入っていく感じとかも、なんか、すごい雰囲気あるなって思います。
うん。ちょっと後でまた話するんですけど、
はい、
なんかポストシーズンのどっかで、ちょっとデリー優勝しそうだったら、なんか行きたいなとか思ってるんですけど。
ぜひぜひ。
はい。そこで、松井さんとも直で会えたら、
いいなと思います。本当に。
はい。はい、そんな感じで、今日はそうですね、ちょっといろいろ話をさせていただくんですけど、よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとまず最初は、松井コーチってどんな方なのかっていうのを、ちょっとそのさっきお話したエルピスさんのチャンネルとかだと2回ぐらいかな、うん、ライブ配信参加されてて、なんかそちら多分見てもらうと皆さんにはいろいろ深く知ってもらえるかなと思うんですけど、ちょっとざっくり自己紹介の方お願いできればなと思います。
もともとトヨタ自動車アンテロープスって言って女子のダブルリーグですねに、インターンシップで入って、でそこから、6年間まあ名称とかいろいろあるんですけど、アナリストっていうのが一番わかりやすいかな、とかビデオコーディネーターっていう仕事を6年間させてもらって、で7年目はアシスタントコーチ、まあビデオもやってたんですけど、まあアシスタントコーチになって計7年間、トヨタ自動車アンテロープスで働いてました。でそのそれがメインではあったんですけど、それ以外にも今が、B1 に上がってるファイティングイーグルス名古屋、
うんうん、
まあ、まだ B2 だった頃にこう女子のシーズンが終わった後にこう短期で3年間ぐらいかな仕事もさせてもらったり、あとは女子の、日本代表を本当にこう短期でサポートさせてもらったり、今年じゃないか2023年 の、 アジア競技大会の男子の代表活動とかもこうサポートさせてもらったりっていうので、
ああ
代表も少しかじりながらっていう7年ですね、7年間日本で仕事をしていた人間です。
うんうんうん。
はい。
その後なんか、海外のチームにいろいろ視察に行ったりとか、まあ、それ経て今メルボルンにいらっしゃると思うんですけど、 そこはなんかどういったチームに、
で今シーズンは、まあ、日本でこう働くチャンスももちろんあったんですけど、まあ、こうやっぱ自分の中でもともと海外のチームだったり海外でどんなことをしてるかっていうのはやっぱ自分の目で見てみたいっていう思いがあって、
うんうん、
まあ、それをちょっとこのタイミングで思い切ってやってみようっていうので、所属しながら少しの休みだったりこうシーズンが終わった後に行くこともできるんですけど、
うん、
まあ、そうじゃなくてもう 思い切って何もない状態で自由に動けるようにして、で海外で、最初は海外で仕事を見つけるっていうのがメインだったんですけど、
うん、
まあ、そこがなかなか最初は難しくて、そこから、まあ、逆にこういろんなチームを見ていろんなところから学ぶっていうふうに少し今方向転換をして、それでヨーロッパの、セルビアの KK パルチザンと、あとセルビアでは、メガって言ってヨキッチが NBA に
行く
にも行かせてもらって1ヶ月間で、その後イタリアに渡って、オリンピアミラノというユーロリーグのチームを3週間見させてもらって、でそので1回日本に戻って、本当数週間ですね、まあ、ビザのこととかをやってから今オーストラリアに12月からいるっていう感じですね。
うん、なんかそういう機会ってどういうふうに得られるものなんですか？その海外のチーム視察しに行ったりとか、今はもうユナイテッドのスタッフとして、はい、実際に多分チーム運営に携わられてると思うんですけど。
僕は、今全部行かせてもらってるのは、それこそ東堂さんがやられてるエルピスを通してっていう形で、もともと東堂さんとはその僕が本当最初のインターンでトヨタ自動車に入った時に、東堂さんがトヨタ自動車のドラゴスのアシスタントコーチ、アソシエイトかなっていて、本当にゼロの状態からいろんな知識だったりやり方を東堂さんが僕に教えてくれてっていうつながりがもうずっとあって、でこの海外っていう話を最初東堂さんにさせてもらって、そこからそのいろんなつながりで全部紹介してもらったり、最初のコネクションを作ってくれて、また自分でこうやり取りしたりとか、
うんうん、
そういう形ですね。
この NBL でも特にそのメルボルンユナイテッドにチームとして行くことになったっていうのは、
はい、
なんかそれも、東堂さんとなんかこのチームが強いつながりがあったからとか、そういう背景があるんですか？
もちろん東堂さんがつながりがあったっていうのもあるんですけど、まあ、あとそれプラスっていうか、もともとメルボルンユナイテッドがもちろん強いチームっていうのと、
うんうん、
数年前コロナの時にヘッドコーチのコーチディーンが、
はいはい、
そのエルビスの YouTube アカウントを通じて日本のコーチたちにクリニックというかこうセミナーを開いてくれたんですよ。
ああ、はいはい、僕参加しました。
あ、本当ですか？僕もそれ見てて、
はい、
でもちろんその前からメルボルンユナイテッドのことは知ってたんですけど、
うん、
まあ、こうすごく組織としてもまとまってるし、こう実際どういう風にやってんだろうなっていうのを気になってたのは気になってたので、
うんうん、
まあ、なんかああい こうセミナーとかって言い方あれですけど、結構綺麗にまとめれるじゃないですか。
はいはいはい。
まあでも実際行ってみてどうなのかなっていうのとかも気になったんで、まあ、そういうのもあって、じゃあヨーロッパ行った後に次オーストラリアを候補にした時にメルボルンユナイテッドっていうのがもう第一候補で出てきてっていう形です。
うんうんうん。なんかどうですか？そのセミナーの話もちょっと後でしたいかなと思うんですけど。はい、セミナーの時の印象と実際中入ってみての印象って、
もう本当にいい意味でそのままの印象だなって僕は思ったんですよ、
うんうん、
っていうのも、ま、さっきも言ったんですけど、セミナーとかああいうのだと少しこう勝手にこっちの受講者側がいいイメージを持っちゃうと思うんですよ、その話を聞、
はいはいはい、
なんで実際じゃあ見た時にこう勝手ないいイメージで言ってるから少し落ちるところがあるのかなと思ったんですけど、それが本当になくて、
うんうん、
こうもちろんバスケットもそうなんですけど、まず最初に感じたのはやっぱもっとこう大きい枠の本当メルボルンユナイテッドっていう組織としてこうすごくまとまってて、一つのチームとしてのこの団結力というか、そういうのがすごくしっかりあるなっていうのを最初に感じた印象ですね。
うんうん。 なんか僕もそのセミナー受けてたんですけど、初っ端からなんかチームのカルチャー作りみたいな、
そうですよね、
から話が始まって、
はい、
てか結構そこに割く時間がそれなりに多くて、
長かったですよね。
うん。で確かにそれの印象がすごい強かったし、うん、でなんかああいうなんか目標があるんですよね。こうしなければならないみたいな。
そうなんですよ。
で例えば
シェアっていう、
はい、メルボルンユナイテッドではシェアっていうトレードマークがあって、これはなんかその5つの、まあ、標語ですかねの頭文字を取ってるんですけど、はい、まあ、そのセルフレスとハードとアカウンタブルとリレントレスとエクゼキュート、
はい、
でその他者チームのために自分を犠牲にできるか、で、あと一生懸命にプレイする。で、いかにお互いを頼り信頼することができるか、で、諦めずに最後までやる。そして、自分たちがやることを実行に移していくみたいな。こういうのを掲げてて、で、まあ、こういう文化に合う選手を引っ張っていきたいみたいなのも、なんかユナイテッドが常に、その、選手を探すときに念頭に置いてるって話も、確かしてて、うん、なんか デリーとか、それこそ、馬場雄大選手、ちょっと前にいましたけど、彼とかになんか目をつけるのもすごい納得がいくなっていう感じで、はい。それはすごい印象に残ってます
ね。そうですね。こうなんか、コーチと選手だけじゃなくて、こうフロントのスタッフたちがいる部屋とかにも、今の言葉が全部書いてありますし、
うんうんうん、
この本当にメルボルンユナイテッドの全員が、その部分を理解してそういうチーム作りをしてると思うので、
うんうん、
本当に全体に浸透してるなって。もちろん長い時間今ディーンがコーチとしているっていうところもあると思うんですけど、
うん、
コーチが変わっても多分そこの部分は変わらないんで、メルボルンユナイテッドのやるべきことってなってると思うので、
うんうん、
そこはやっぱすごい面白いなって思いました。
それはなんかユナイテッドに特徴的なことだと思いますか？それこそパルチェダンとか
ディ
アミラノとかでも同じ、
いや、ここまで、ヨーロッパは今のメルボルンユナイテッドほどこう中まで自分が入れてないので、
あ、はいはい、
全てを見た上でのあれではないんですけど、ここまでの感じは正直しなかったですね、
うんうん、
オリンピアミラノはどっちかっていうと少し近い雰囲気は感じましたけど、
うん、
でもここまではやってないなっていう僕は印象を持ったし、まあ、パルチザンはどっちかっていうともう本当に もっとこう、なんていうんですかね、も
う
本当にゲームに勝つ、ゲームに勝つっていう感じの雰囲気は伝わりました。
なんかすごい僕オーストラリア代表も見てるの好きなんですけど、オーストラリア代表とかもなんかこういう標語がもうロッカーとかにすごい貼ってあったりとかして、でなんかまあ、それこそ東京五輪の時とかも、まあ、別の地域にみんなで移動するわけですけど、そこのロッカールームとかにわざわざ貼ってたりとかしてて、なんか写真とか見る感じ。
そうですね、確かに。でメルボルンもアウェイに行った時とかも自分たちのロッカールームはホームと同じような感じにしたいから、
うん、
マネージャーとかがそういうボードとかを持ってきて、そういうのを貼って、さっきのそのシェアの言葉とか、自分たちのホームアリーナで観客が埋まってる写真とか、そういうのをロッカールームの中にこう貼ってるんで、
うん、
オーストラリア代表がやってるのとイメージは一緒かもしれないです。
うんうんうん、なんかすごいメルボルンって、僕でも真面目に見たの3シーズンぐらいしかないんですけど、うん、結構なんかまあ、NBL ってなんかそのインポートの選手引っ張ってくることはもちろん可能だと思うんですけど、
はい、
結構メルボルンって ローカルの人っていうか、ニュージーとかオージーの人がそのコアを固めてるイメージがあって、
ね、
なんとなくそういうなんかこうカルチャーとか文化とかそういうのをこうきちんと遂行してくれるみたいな、うん、なんか性格がそういうオージーとかニュージーの人には、ニュージーランドの人とかにはこう備わってるところがあるから、なんか自然とそうなってるのかなって、その代表の話とも合わせて、
そうですね、あるかもしれないですね。まずその、うん、オーストラリアだったりニュージーランドのもちろんいい選手 取ってきてるってなるんですけど、
うん、
まあでもそういう考えはあるかもしれないです。
ああ、でもすごい面白いです。ありがとうございます。で、今ってなんかその毎日どういうスケジュールで働かれてる感じなんですか？
でも本当にチームのスケジュール通りに動いてるので、
うん、
菊池くんのポッドキャストも聞かせてもらったんですけど、菊池くんめちゃくちゃ忙しいじゃないですか、
はい、
朝。
ああ、なん
か5時に起きて 6時とか6時半からリバウンドするみたいな言ってたじゃないですか。
はいはい。
メルボルンにはそういう選手はいないんで、
うん、
本当に朝は、ですね、8時前ぐらいに体育館に行って、で、まあ、コーチたち大体まあ8時とか8時過ぎぐらいに来るんですけど、
うん、
で、集まって全員が来て、まあ、ちょっとしたらヘッドコーチの一声でこう、コーチミーティング始めたりして、でそれがまあ大体1時間とか、まあ、大体毎日1時間ぐらいはやるんですけど、
うんうん、
そうすると大体9時過ぎとかになって、9時15分ぐらいからそのもうワークアウトが決まってるんですよ。時間が今日はこのコーチがこの選手担当するみたいなのが
決
まってて、アシスタントコーチが3、メインのアシスタントコーチが3人いるので、
うんうん、
で、まあ、大体、まあ、毎日ではないですけど、週の中でまあ3回だったりとか、こう、9時過ぎから25分ずつ、まず2グループやって、そうすると10時ぐらいになるんで、そこから次ビデオミーティングして、ビデオミーティング終わったら、もう1グループ、ワークアウトして練習。練習が1時間半ぐらい。で、練習が終わった後に最後もう一グループっていう、ワークアウトが4グループっていうのが決まってて、でそこをこう、コーチが誰を見るかっていうのをこう日々入れ替えながらっていう感じでやってるんで。
うん、
なんで、まあ本当そのワークアウトしてるときはそこのサポートだった。練習中も、練習中はこうビデオは僕自分のその武器として、とかこうパソコンでこう分析だったりとかそういうソフトを使うのを武器にしてはいるんですけど、そういうのをやるスタッフもメルボルンには今いて、まあ、毎日はいないんですけど、なんで練習中はもう本当にあの選手が転んだ時に雑巾で気に入ったりとかもう本当にそういう、まあ、雑用じゃないですけど、もう本当にできるところ見つけてやってるっていう感じでやってますね。なんで、なんか誰かのワークアウトを僕が担当してるとか、そういうのは一切なくて、
うんうん、
本当にそれぞれのコーチのサポートしたりとか、っていうのがメインです。
うんうん。うん、じゃあ結構、練習、あ、でも、練習長いですか？その他のリーグとかと比べると。
いや、そんなことないですけどね。まあ一緒ぐらい。
うんうん。
だし、まあでも、やっぱヨーロッパは、ユーロリーグとその自チームの、あ、自国のリーグもあるんで、
うん、
やっぱ試合数がどうしても増えるから、まあ、B リーグに近いかもしれないんですけど、
う
ん、
ああ、そうですね。
まあでも、あの連戦がないんで、こう、週の中で相手3回とか2回になるんで、
うん、
あんまり練習がたくさんできなかったりはしてるんですけど、
うん、
まあ逆にオーストラリアは結構週で空いてる時間はあるんで、リーグ戦の間とか。
そうですね。
結構だから強度は高くやってますね。練習時間はすごい長いわけじゃないんですけど、
うん、NBL は週にまあ1回か多くて2回みたいな感じですよね。
はい、
結構がっつりその相手に合わせて練習をしたりとかするんですか？その次戦の相手のスカウティングにきちんとして、それに向けて、まあ、それだけ時間があるとそれだけアジャストさせる時間も結構あるのかなってイメージなんですけど、
はい、やってますね。
ああ、そうなんですね。
やってるなって思います。
うんうん。
なんか自分の勝手なイメージで、どのやり方が正解不正解は全然ないとは思うんですけど、なんか、
はい、
何やなくてもいいのになっていう僕は今までの経験で、
うん。
は思ったりもしちゃうところはあるんですけど、
うんうん。
こんなやっても選手たち絶対覚えれないだろうなとか思ったり、
ああ
って思うぐらいちゃんと やってます。
なるほど、
うん、
実際に試合見てどうですか？やっぱなんかさすがにそんな全部頭入んないよなみたいな感じのミスとかは見えるっていう、
まあ、でもやっぱそこがまた面白いところですよね。やっぱ駆け引きが出てくるんで、
うん、
練習通りやってハマる時もありますけど、じゃあそのハマる練習通りにやったところがうまくできたのが1回あっても次には相手もやっぱりアジャストしてくるし、
うんうん、
でそろそろそこからのまたお互いに割合になってくるんで、そこまでこう練習で全部落とし込めてるわけじゃないんで、
うん、
まあ、そこからまたじゃあゲームの中での次はアジャストになってくるんで、
うん、
そういうのはやっぱ見れてるのはすごい面白いですね、
うんうんうん、ありがとうございます。オーストラリアズバリその私生活としてはどうですか？楽しいですか、オーストラリアは？
そうですね、まあでも本当に観光とか一切してないんですけど、
はい、
もう本当に何て言うんだろう、楽しいですよ。楽しいっていうか、
その暮ら
したりとか、
はい、
今いるところが街からちょっと外れてるところなんで、
はい、
本当にちょうどいいですね、なんかこう生活する上では、
うん
うん、天気ももちろん結構メルボルンって急に雨が降ったりとかそういうのが多いっていう風に聞くんですけど、まあ、全然そういうのも気にならないですし、でも生活はしやすい場所だなと思います。
今までの2カ国と比べるとどうですか、はい、全然いい。
オーストラリアも良かった、まあ、でもセルビアも結構好きだったかもしれないですね。まだこう発展途上な感じのまだ国なんで、
うん、
本当日本とかほどとかイタリアとかほどこう整備されてたりとか、
うん、
そういう感じではないんですけど、街としても人口がそんなに多くないし、すごい混み合ってる感じもないんで、
うんうん、
なんかみんなそれぞれ自分たちのペースで生活してる感じが僕は良かった、好きでしたよね、セルビアの。
うん、なるほど。で、まあ、松井コーチはもうその日本とセルビアとあとイタリアですよね。で今オーストラリアって、はい、まあ女子も含めたら女子男子って分けたら多分5つぐらいリーグ結局見てることになると思うんですけど、ざっくりなんか NBL、まあ、オーストラリアのそのプロバスケットボールリーグの特徴って何だと思いますか？なんかこういうゲーム展開が好まれるとか。
僕が本当に一番最初に印象に残ったのはゲームの展開がめちゃくちゃ早いって思いました、
うんうん、
っていうのが本当に印象で、それは こっちに来る前に映像でも何試合か見たりはしてたんですけど、まあ、その時も感じてたし、実際来てみてゲームを見た時にすごく感じて、
うん、
まあ、やっぱそこが一番の特徴だなっていうのは思うんですよ。っていうのもそれ気になって他の NBL 全体のスタッツとかもいろいろ調べたりしてみて、
はいはい、
で日本の B リーグだったり、まあ、自分が言ってたヨーロッパ、
うん、
僕も女子のトヨタにいた時もスペインのコーチたちと結構長くやってて、どっちかっていうと日本のスタイルっていうよりこう海外のスタイルでずっと日本でもやってたので、
うん、
そういうのと比較してみた時にもやっぱ B リーグとかに比べてもオーストラリアのチームの方が圧倒的にこのペースって言うんですけど、試合の中での この往復
はいはい、
コートする回数がやっぱ多いので、
うんうん、
その印象と数字が一緒になったんで、やっぱりそこが特徴なんだなっていうのは思いましたね、
うんうん、なんかこれ前菊池さんにも確か伺ったんですけど、
はい、
なんか今、まあ、若い選手でもいいですし、もう B リーグの選手でもいいんですけど、日本の男子の選手とかでこういう選手 NBL 来たら合いそうだなみたいなイメージのある方っていますか？
そうですね、河村勇輝じゃないですか。
ああやっぱりそうです、
ね、まあなんか見てみたいですけどね、
うん、
っていうのはやっぱ NBL に はこうやっぱ、インポートでアメリカ人から結構やっぱ小柄のスピードあるガードも入ってるんですよ。あの、
はいはいはい、
タスマニアのクロフォードとか、
あ、ジョーダン・クロフォードですね。
そうです、はい、あとニュージーランドのカーター・ウィリアムスとかもそうですけど、
はいはい、
やっぱああいう選手がインポートで入ってきてて、もちろんオーストラリアでニュージーランドの、まあ、今メルボルンにいるシェイリーとかもスピードあるガードなんで、
うん、
そういう選手と河村選手がやり合った時にどういう風になるのかなとか見てみたいし、やれると思うし、
うん、
なんかすごい面白いなって思いますね。
いや、まさしくなんかこの間代表戦、
うんうん、
アジアカップ予選、
はい、
の日本代表戦がテレビやってて、結構久々に日本代表の試合を見て、でなんか相変わらず川村くんすごい上手いなと思ったんですけどでも最近その NBL も見てて、 NBL ってそんなになんかこの今おっしゃってたそのちっちゃいガードの選手が生き残れなくなるみたいな、そういう感じはまだないなって思ってて、
うん、ね、
うん、それこそさっき名前上がってたジョーダン・クロフォード、なんかもうタスマニアの1番手2番手ぐらいで結構、うん、彼が攻撃を起点になってそこから展開するみたいなチームなんで、なんかそれぐらいの役割が与えられるんだとしたら平気で活躍しそうだなっていう、うん、で彼多分168センチとかで、ジョーダン・クロフォード170ないはずなんで、
そうなんです、本当に一緒ぐらい、本当になんかそれがあるから、うん、そこのミスマッチをすごい疲れるかって言われたらそんな気もしないし、
そうなんですよね、なんか意外とそういった選手を積極的になんかチームとしてこう、はい、ディフェンスに疲れた時にすごいミスマッチついてくるかっていうと、なんかあんまりそういう感じでも
ない、そうなんです、
ね、うん、で多分あれですよね、 NBL はディフェンス3秒ないし、きちんと多分ビッグマンとか他のヘルプの人が、
う
ん、下にいてくれるからっていうのも多分いいんだろうなと思うんで、本当に河村くん NBL に良さそうみたいなツイートしようかなと思ってやめたって感じでしたちょっと見当違いだったらあれだな、あんまりビリグは僕あんまり見てないんで、うん、いやでもちょっと、はい、同じことを思ったってことですごい嬉しいです。
そういう話をコーチたちとするときもあります。
あ、本当ですか。
はい。まあ本当になんか、本当にこう雑談程度ですけど、
うんうん、
僕もその河村選手をすごい知ってるわけじゃないんで、
うん、
お互いの印象だったりとか話すときはあります。
うんうん。なるほど。じゃあやっぱ、すごいトランジションが多いみたいな、そういう感じなんですね、きっと NBA は。
そうですね、そこはすごく印象てか特徴だと思います。
うんうん。あとやっぱなんか他の方のツイートとかでも見たんですけど、やっぱ試合数少ないから、なんかこう1試合1試合の強度がすごい高いですよね、うん、多分、
はい、
なんか疲れちゃってるから、まあ今日は流すかみたいな、 NBA の試合とかだとなんとなくバックトゥーバックで、はい、ちょっと今日はダメだなみたいな時がなんとなくあるイメージなんですけど、 NBL はもうなんか毎試合すごい見てて疲れる試合っていうか、
そうですね、
うん、
やっぱで10チームしかなくて、正直僕たち今1位で今シーズン抜けましたけど、
はい、
本当に力の差がないなっていうのは、
そうですね、
いろんなチームスカウティングしてたり試合見てて思うので、すごく競争、このレベルの高いリーグだなって、1試合1試合の重みも、試合数も少ないんで、
うんうん、
重みもあるし、楽なゲームがないんで、
うん、
すごく競争力のあるリーグだなっていうのを感じましたね。
そうですね、計28試合しかなくて、
うん、
なんかもう、最後すごい談合状態でしたね、プレイインとかは。
すごかったですからね。
うん、今日ここが勝ってここが負けるとみたいなのがなんか毎週続いてるみたいな、
はい、メルボルン去年はプレーオフに出れてないですからね、最後。
そうですよね、うん、
はい、それぐらいな感じなんで、
はい、ありがとうございます。ちょっとじゃあここからまたじっくり NBL の話とかメルボルンの話したいと思います。
はい、よーし、デラベドーバーの試合見に来たぞ。 お、デラベドモのスリーだ。あー、おー、またデラベドモのスリー。あー、あ、あ、全然入らない。うわー、逃げるは恥だがデラベドバ。
はい、今週のデラベドバニュースのコーナーに行きたいと思います。イエイ。このコーナーでは、今週最近あったデラベドバ選手周りのニュースを発信していくコーナーになっています。で、まず最初は、先ほどお話しあった通り、デラベドバ選手が所属するメルボルンユナイテッドがレギュラーシーズン優勝しました。おめでとうございます。はい、NBL28 試合を、まあ、全チーム10チームが消化し終わって、メルボルンは 20勝8敗で、うん、首位で、レギュラーシーズンを終えました。で、まあ、続いて2位が、パースワイルドキャッツで、3位からタスマニアジャックジャンパーズ、イラワラホークス、シドニーキングス、ニュージーランドブレイカーズまでが、6位までになってて、で、まあ、今のそのメルボルンとパース以外の4チームがこれからプレイントーナメントを戦って、で、まあ、その結果次第で、計4チームが NBL ファイナルに進むんですけど、なので、メルボルンとパースはもう決まってて、その相手がまだ確定していないっていう状態ですね。で、前回ゲストに来ていただいた菊池さんの K&タイパンズは、惜しくも12勝16敗で、8位でシーズンを終えることになって、まあ、プレイインにちょっと進むことはできなかったっていう感じでしたね。はい。で、メルボルンユナイテッドは、一応、多分特筆すべきはディフェンスのレーティングだと思うんですけど、まあ、ディフェンシブレーティングがリーグで2位で、オフェンシブレーティングがまあリーグで3位で、ネットレーティングはリーグで2位ということで、まあ、かなりいい成績で終わったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、12月ぐらいから多分合流されて、今季振り返ってどういうシーズンだったでしょうか、メルボルンユナイテッドは。
そうです、本当僕が合流し始めてからちょっと負けが込んだので。
第何節ぐらいですか。
あの時なんですよ、パースとメルボルンのホームでオープンアリーナでやった時が僕が初めて見た試合だったんで、
はい、あれ負けましたっけ。
オーバータイムまで行って勝った試合です、ホームで。
あ、オーバータイムまで行って勝った試合か。
そうです。なんでめちゃくちゃ初めて見た試合はそれだったんですごかったんですけど、
うんうんうん、
僕は今まで行った試合でホームで行った試合は僕行った試合全部勝って、アウェーに4つ帯同させてもらった、アウェーの4つは全部負けてるっていう。
ああ、はい、
そういうちょっとリンクスがあって、
なんか最後らへんちょっとアウェーがしんどそうな感じでしたよね、メルコ、
まあ、7連戦だったんですよね、アウェーで、
うんうん、
そこを3の4だっけな。ああ
、うん、でなんかそんな感じな気がしますね。はい。ま
あ、なんで感想としては、まあ、シーズンの中盤、序盤、中盤とか結構怪我人とかもいて、
はい、
大変だった時間もあったらしいし、あったんですけど、
うん、
その時は、クリス・ゴールディングスですね。
はいはい、クリス・ゴールディングス。
DG がすごい数字残してて、
は
い、
うん、
本当にチーム牽引して連勝を掴んでって、やっぱそこでの勝ちの数が本当に後半にちゃんと響いてきたんで、そこがやっぱすごく大きかったなって、まあ、僕はいなかったんですけど、後でいろいろ試合見たりとか数字見た時に思ったのが一つと、
うん、
まあ、やっぱ後半の方は、まあ、もちろん選手たちも抜いてる力を抜いてるわけでは一切ないんですけど、やっぱり自分たちの位置がある程度見えてきたのと、
うん、
逆にそれ以外のチームはやっぱ一つでも勝っていかないとプレーオフにつながらないっていうところの、まあ、見えない部分でのこの気持ちの部分だったりとか、
うん、
もちろん落としてるわけではないんですけど、そういう相手のそういう部分もすごくあったのかなっていうのは感じたところが一つ、
うん、
で、そうですね、やっぱ最後は、まあ、僕が思ったのは、まあ、やっぱ負けてる試合は、まあ、点数取られる試合取られてるんですけど、まあ、やっぱ同時にオフェンスがやっぱうまく機能してない時間帯がどうしても多くなっちゃうんで、
うん、そうですね、
ディフェンスで負けてるっていうよりやっぱオフェンスの終わり方だったりとか、そこが、う 良くない、時間帯が多い試合はやっぱ落としてるなっていう印象を持ちました。
うんうん、うん、そうですね。なんか多分さっき NBL は結構ペース早いリーグだみたいな話があったんですけど、はい、中でも多分今季のメルボルンは結構ペースは多分遅い方で、でなんかその中でなんかオフェンスが結構うまくいかないと、なんかすごい特にペースが速いチームってケアンズとかはすごいペースが速くて、でどんどんトランジションでなんか決定力のあるパトリック・ウィリアムズだっけとか、
ミラーですね、
あパトリック・ミラーってそうですそうです、うん、はいはい、あと、タージ・マコールとか、まあ、そういう選手にこうやられて、多分ケアンズ戦はなんか全部負けちゃったんかな今季は。
そうなんですよ、3敗してるんですよ。
うんですよね、
うん、
これなんかそういうチームは特になんか苦手そうだなみたいなイメージがあったんですけど、まさ、うん、確かにちょっとオフェンスがどうにもなんないみたいな不安はある感じが確かにしましたね今季は。
まあ、なんかやっぱケンズは特にやっぱガード陣が、
うん、
デボルンのガード陣に対しても結構しぶとく守れるし、フィジカルもやっぱデラベドバだったりもう一人のシェイリーとかはフィジカルあるんですけど、ケンズのやっぱガード陣もフィジカルがあるんで、
うんうん、
ここでのアドバンテージがなかなか取れない、
ね、ああなるほど、うん、
そういうのもだってやっぱ今キリーさんもおっしゃってましたけど、ハーフコートが停滞しちゃって、
うんうん、
相手に持ってかれるっていう感じの負けパターンが、キリーさんもツイッターで、あ、ツイッター X で、
はい、
いつもこんな感じだよな、みたいな、X でされてるじゃないですか。
はいはい。
まさにその通りだなって思って。
なんか、あれですよね。シェイリとか、デリーとかが、なんかこう、ペイントタッチできてる試合は、なんかすごいいい感じっていう。
本当にそうです。本当にそうです。
で、なんかそれが止められちゃって、もう、外に開いて、外のシュートばっかなると、なんか、ちょっとデリーとか、シェイリーの3の確率の悪さみたいなのが目立ってきて。で、特にシックスマンのイアン・クラーク、彼がちょっと点取れなかったりとかが、まあ、相まるとなんか、ダメだなって感じなんで。
特にアウェイのこの7連戦、があって、うん、まあ、手が混んでた時は僕もスタッツ出したりしてて、その時のイアン IC っていうんですけど、 IC のシュートがの確率がやっぱ良くなかったので、
うんうん、
そこもやっぱりこの最後の方の負けには一個影響してるところはあったかなと思いました。
うんうん、そうですね。まあ何はともあれ、1位で終わって、はい、おめでとうございますって感じですね。どうですか、ポストシーズンに向けては。なんか
今まさに練習してて、
はいはい、
もちろん時間もあるんで、こうリラックスする時間とこう集中してやる時間とのメリハリをつけながらやってて、
うんうん、
やっぱこういうところを実際にチームの中に入って見れるのは本当にすごい大きいなっていうのを感じてますね。
うんうん、
なかなか見れない、見たくても見れないところだと思って。
うんうん。なんか特に、次、メルボルンは首位ってこともあって、その相手が決まるまでの時間もあったりとかするから、うん、結局多分、レギュラーシーズン最後の試合から3週間弱ぐらいかな。多分相手、やっと、ね、なんかポストシーズンのその1回戦始まるって感じだと思うんですけど、結構そこをなんかチームのインテンシティを下げないの結構難しそうだなって感じがするんですけど、
そこを結構ヘッドコーチと、ストレングスで、まあ、そういうこの運動量だったりそういうのを統括してるスタッフの方がいるので、
うん、
まあ、そこでこう本当にスケジュールをもう一回調整しながら、どこで強度を上げてどこは保つかっていう話を結構してるので、
うんうん、
そこでうまくコントロールしながらっていうのと、まあでもやっぱりこのいくら練習の中で強度上げて自分たちで上げれても、やっぱゲームの感覚とはまた少し違うと思うので、
うん、
1戦目の 大切さだったり、まあ、まだ対戦相手決まってないですけど、そこはこう今の段階でももう強調して話はしてますね、こうしたち。
まあさっきなんとなくメルボルンのちょっと勝てないパターンみたいなのは聞いたと思うんですけど、逆になんかこれができるとまあ勝てるなみたいな、そういうのってなんかイメージはありますか？
エリさんがおっしゃってた、あのペイントにどれだけやっぱガード陣がいけるかっていうのはすごくキーだなと思って、まあ、そうすると、ビッグマンも行きますし、
そうですね、
ガード陣が入れることでそのシューターの一番点取るやっぱ CG のところがもうすごく、もうどの試合もめちゃくちゃマークはされるんですけど、ガード陣が入っていくことでそこの本当に少しの隙ができてそのシュートをちゃんと決めてくれる選手なので、
そうですね、
本当にこうペイントにガード陣が入れるかっていうのがすごく一つキーだなっていうのは思うし、そこが今までの勝ちパターンじゃないかなって思います。
なんかちょっとあんまり僕詳しくないんですけど、そこなんかもうペイントタッチできるかどうかっていうのはもうなんか本人の技量っていう感じなんですかね。なんかチームでちょっとお膳立てが必要なものなんですか？
もちろんこのセットプレーでチームで作って、こうそこにペイントに入るためにどうするかっていうその形を作ることはもちろんメルボルンもやりますし、多分どのチームでもやると思うんですけど、まあ、やっぱそれでもやっぱ結局ディフェンスがいての話になってきちゃうんで、そのやっぱ最後はその選手同士のやり合いのところにやっぱ任せる部分が大きくなってくるし、こう正直デザインしたプレーも試合の中でじゃあそのプレーが5回決まることってやっぱないから、決まっても本当に数回だと思って、そうなってくるとやっぱ選手たちの個々の能力だったりとか、まあ、そういうことができる選手をこうチームにまず連れてくるとか、そういったところが一つ大きくなってくるなっていうのはやっぱどこのリーグだったりでも思いますね。
じゃあちょっとリスナーの皆さんにもデリーがどのぐらいドライブで決め出せるかっていうのが多分キーだと思うんで、そこをちょっとぜひ見ていただきたい。はい、さっきなんかあのキアンズの名前は上がってたと思うんですけど、なんかこのチーム苦手だなみたいなのはありました？特定のプレイヤーでも構わないんですけど。
いや本当にキアンズじゃないですかね。まああと、まあ、でもキアンズがそのプレインには上がってこないんで、まあ、これは僕の本当に印象ですけど、プレインに上がってくるチームの中だとオフェンス面で言ったらシドニーのオフェンスがやっぱり怖いなと。強力があるんで。そうなんですね。とやっぱ逆にディフェンス面で言うとタスマニアは結構フィジカルあるし、下も持ってくるんで、そこですね。オフェンスで怖いのはシドニー、ディフェンスで嫌なのはタスマニアっていう僕はイメージです。
なるほど。なんか意外とそうタスマニアもシドニーも結構シーズン中は苦戦してて、でもタスマニアとか特に多分スタッツそんな悪くないはずで、なんならネットレーティングの1位は確か彼らなんですよね。はい、でなんか、
はい、
あ、どうぞ。
いやいや、もしかしたら一緒かな、わかんないですけど。
いやいや、だったらなおのこと、松井さんの方が。
いやいや、一緒じゃないかもしれないですけど、なんか僕も、NBL の公式ツイッター X で、かなんかで見たんですけど、なんか負けてる試合のほとんどの試合が、その6点差とかなんか4点差以内。
なるほど。
いや、そうです。が多くて、もちろんそれでこう、クロスゲームを落としてるっていう見方もあるし、まあでも逆に、そういう試合に全部持ってってるっていう、っていうポジティブな見方もできるし、多分そういうのもネットレーティングも高くなってるし。
ああ、なるほど、なるほど。
そうなんですよね。
タスマニアは、ちょうどデリーが2シーズン前もメルボルンにいて、その時もリーグ首位だったのに、 1回戦タスマニアに負けちゃって
そうですよ、ね、
みたいなちょっと苦い記憶があって
そ, うその時のタスマニアのアシスタントコーチが今、うん、メルボルンにいますね。
ああそうなんですね。
そうなんですよ。そうです。でそのコーチは若いコーチで多分オーストラリアの中でも有望株というか、で、あの、オーストラリア代表にも入ってるコーチです。はい。
名前、あ、ジェイコブ・チャンスさんですか？
あ、そうです、ジェイコブ・チャンスです。
あ、ジェイコブ・チャンス、ああ。ちょっと、そうですね、だからどこ上がってくるか、またドキドキなんですけど、そう、ここら辺の予定もまた後で、はい、振り返ろうかなと思います。なんか特に印象に残ってる試合とかってありますか？今シーズンは。
僕が、まあ、さっき、はい、いさせてもらってからの試合の中だと、やっぱりでもやっぱ最初のパースとのそのホームで、オーバータイムで勝った試合は、すごく印象に残ってますね。
うんうん、あれか、あそれ僕も覚えてて、なんか確かデリーが途中から出なくなった試合だと思うんですよね。
そうです、そうです。デリーのプレイングタイム短かったです。
うん、なんかあんまり前半からデリー効いてないなって思って、で結構あれは、だから、ディーン・ビッカーマンが、なんかこう勇気を持ってデリーを出さない選択して、で IC を結構引っ張って、あそうですよね、うんうん、そうだそうだそう。
でも結構、ま、最後負け4コートと負けてたけど、最後 CG がもう見られて
る。あそうかったですね、
うん、オーバータイムまで持ってって勝ち切ったんで、まああの上もそのジョンケンアリーナの上も開いて、
うんうん、
ハーフタイムとか、まあ、ハーフタイム裏にいるで見てないですけど、花火やったりとか、
うん、
すごいお祭りみたいな感じで、雰囲気がまた違った試合だったんで、僕はその後のホームの試合を見て、あの試合やっぱ雰囲気違ったなと思ったんで、
ああ。
それ一番印象に残ってるのはその試合ですかね。
いいな、行ってみたいですね。オープンエアゲームって言って、毎試合じゃないけど、あでも本当、1シーズンに1回とかですかね、
そうですね、これは多分。1シーズンに1回だと思いますね。
屋根開けて、
うん。
うん、なんかそう、空の下で試合やるみたいな。
な
すごいいいですよね。
うん、
はい。わかりました。ありがとうございます。で、こちらは、チームの、まあ、ちょっとそれぞれのプレイヤーの リーダーですかね、スタッツリーダーみたいなのを出してますけど、デリーは、アシストを、まあ、平均6アシストぐらいですか、ね、を記録して、一応リーグでも。
リーグでも1位だったんでしたっけ？
あ、そう、リーグでも1位です。
そうですよね。
はい。というわけで、おめでとうございますって感じですね。で、得点は、まあ、さっき言ってた、クリス・ゴールディングが、まあ、平均 16.8 点でチーム引っ張って、はい、まあ、続いて、センターのジョール・ワル・アチューですね。彼が15点ぐらい。で、イアン・クラークが6マンで13.6 点取って、まあ、それからルーク・トラバースとデリーが続いてるっていう感じですね。はい。なんかやっぱデリーのそのアシストみたいのは、なんかこう、うまいなみたいな思うところはありますか？うん、
あります、あります。やっぱ、本当派手さはないんですけど、
うんうん。
でもやっぱり、こう、まあ、スキップパスって、1個飛ばして、コーナーの選手に出したりとか、ね、うん、やっぱそういうところが見れてるし、こうロブパスのタイミングだったりとか、
はいはい、
本当に、なんていうんですかね、こうハイライトに乗るようなパスが多いわけではないんですけど、本当にポイントガードとして、一つ一つのパスの精度だったりとか、
うん、
やっぱすごい高いなと思うので。多分ガードとしては本当に勉強になる選手だなっていうのはすごい思います。
うんうん。
うん、
今季は特になんかあのブロックのスタッツリーダーになってるドイツ人のアリエル・ハクポーティって選手と、あ、アリエル・ハクポーティがなんかセカンドユニットとかで出てきてヘデリーが残ってたりすると、すごいそこで2人のなんかピックアンドロールからハクポーティがなんかダンク決めるみたいなプレーがすごい増えてて。
NBA みたいな。プレーが出ますよね。
あ、そうですね、はい、
本当に。
デリーはそのさっき言ってたジョール・アラ・チューとはなんかあんまり すごい相性いいなって感じはしないんですけど、 ハクポーティーとなんか出ると、すごい生き生きしてて、見てて楽しいっていう印象でしたね。あと結構なんか面白いなと思ったのは、なんか多分デリーが比較的体格が結構いいんで、
うん、
なんか彼のポストプレイみたいなのが、オプションにチームとして入ってる感じがして、はい、で、ポストから、さっき言ってた、そのスキップパスで、結構開いてる選手に、きちんとパス出せるからみたいな、シーンがあって、それも結構見てて面白かったですね。あんま NBA とかではやっぱ 見れるもんじゃなかったんで。多分松井さんがメルボルンいらっしゃる前だと思うんですけど、なんかあの、パースにオーバータイムで負けた試合もあって、
はい、ありますね。
それはなんか最後の負けてる時のポジションでのポストプレーから始まって、
うん、ああありましたありました
ですごいヒヤヒヤしたんですけどなんか決めててあよかったみたいな気持ちになった覚えがありますね。はい、うん、そんな感じでなんかこう時々ファーストオプションのデリーが見えるっていうのがやっぱすごいメルボルンは見ててハラハラもするし楽しいなっていう。
まあ、でも本当、ああいうポストムーブとかも、やっぱり毎日の中で、やっぱデリーも本当に練習してるし、本当に、でもケリーさんが見たまんまの動きを、まあ、練習の中でもやっぱやってるんで、
はいはい。
本当にやっぱそういう日々のところで、本当に全く同じムーブを試合の中でも出してるっていうところですね。
うん。いや、いいですね。なんか、多分、一個の、なんかその相手チームと上回れるポイントだと思ってやらせてるプレーだと思うんで、なんか多分プレーオフ、あのグランドファイナルとかファイナルとかで見れるシーンがあると思うんで、ちょっとうまくいくことを、はい、祈ってるって感じです、ね、なんかここら辺に出てる選手とかで印象残ってる選手とかっていらっしゃいますか？
そうですね、この中だとですね、ちょっとコアなんですけど、カイル・ボーエンって言って、
カイル・ボーエン、はい、
僕今住んでるこの家が選手3人一緒に住んでて、その一人がカイルなんですけど、
あシェアハウスってことですか？
そうです、なんか多分チームが借りてる家があって、この一室にがたまたま空いててそこに僕入れさせてもらってて、
いいですね、いいのかはい、
ありがたいですよ。ありがたいです。家賃もあの少し安くしてもらってるんで。
ああ、はいはいはい。
助かってますけど。
カイル・ボーエンは、確かあれですよね。セント・メリーズで。
そうです。
大学。うん。デリーの後輩なんですよね。はい、うん。
そうなんです、そうです。で、今年から入った選手で。
うんうん。
なんか、まだ今年から入った選手で、年齢的にも23とかぐらいの若い選手なんですけど。
はい。
もちろんこうシュートだったりもっと上げていかなきゃいけない部分っていうのはたくさんあるんですけど、こうやっぱプレースタイルがどっちかというとこうパスファーストとかこうスクリーンを受けるのが自分の役割とか、そういうところをちゃんと理解して一つ一つのスクリーンだったり周りの選手にシュートを打たせるためにどうすればいいかとか、一個一個のリバウンドに絡んでくるところとか、そういうところがやっぱすごく献身的にやる選手なんで、
うん、
大学出て1年目の選手でこれだけこういうところでできるのは本当にすごいなっていうのを僕はいつも思いながら見てますね。
確かに、なんかいわゆるグルーガイっていうんですかね、
うん、
なんかすごいそのチームのプレーのつなぎになってくれるような選手で、多分、うん、カイル・ボーエンとあとタナー・クレップ、
あ、はいはい、
彼らがすごいなんかベンチから出てきてなんかいい役割をしてくれたなみたいなシーズン、
そうですね、本当にターナーも本当にいい選手ですね、ブリスベンから来て
る、うん、うんうん、
シュート力もあるんですけどやっぱそれ以外のところ献身的にできる、
そうですね、
あと
あじゃあ他にもカイル・ボーエンと別の2選手とも一緒に進んでるって感じですか？
フィン・キャメロンと、
ああ、フィン・キャメロン、はい。
とマリス、ちょっと下の名前、マカール。マリス・マカーって言って、あの、デベロップメントプレイヤーなんですけど。
うんうんうん。
背番号は9番かなの選手で。
あ、はいはい。
はい。の3人がいますね。
なんか楽しそうです。
今ちょっとご飯食べに行ってるのかな、もうちょっとしたらもしかして帰ってくるかもしれないですけど。
あ、本当ですか。あ、じゃあ朝は一緒にみんなで行くみたいな感じなんですか。
そうです、朝一緒に行ったり、まあでも僕の方がやっぱ早いんで。
あ、はいはい。
基本的には先に行っちゃうんですけど、休みの日とかは結構シューティングに行くんで、一緒にそういう日は行ってボール拾ったりして、うん、ああ
、グリーンキャメロンもすごい頑張ってくれましたね、うん、なんかデリーとかシェイリーも怪我でどっか抜けたかな、なんかデリーとかで結構穴を、そこの時の穴を埋めてくれたし、うん、まあ、普通になんかメインローテ時々入って、
そうですね、最初の方とか特に、
うん、
して、もう本当練習熱心な選手なんで、
うんうん、
どんどんどんどん年を重ねるごとに良くなっていくんじゃないかなと思います。
すごいなんかこうハート強い感じでいいですよね、彼は。
そうです、そうです、
うん、はい、ありがとうございます。というわけでベリーは6アシストに加えて、まあ、平均得点12得点でちょっと3が28% ってことで心もとないんですが、でもなんか最後ら辺の2試合ぐらいはなんか入り出してたんで、
イラワラとの最終ゲームが3分の3とかだったんですよ確か。
あ、そうですね、はい、あれはすごい良かった、うん、でなんか一時もアテンプト自体もちょっと減ってる感じがして大丈夫かなと思ったんですけど、最後ちょっとああいう試合が見れて良かったっていう感じですね。はい、ぜひ皆さんベリーの3が入ることを祈っていただきたい。
言ってください、本当に。結構大事になってくるんで。
いや、結構大事ですよね。そうなんですよね。はい。で、この後のメルボルンの予定なんですけど、多分今日今、これ収録してるのが2月の27。で、明日、ベッドバーデラベッド